私の言葉に力があります。私の言葉に癒しがあります。私の言葉に真実があります。私の言葉に愛があります。あなた方は私の言葉をしっかりと慕い求め、私の言葉にしっかりと立ちなさい。その時あなた方の歩みは確かなものになります。あなた方は言葉を失い、言葉から離れる時、あなた方の歩みは安定を欠いたものになり、そしてあなた方の内側に虚しさがやってきます。イエス・キリストを信じているはずのあなた方の内側に喜びと平安が覆われていき、この世がもたらす虚しさがあなた方を追い始めるでしょう。神の言葉に力があります。神の言葉に帰ってきなさい。私の言葉は何一つ変わっていません。私の約束も私自身も変わってはいません。あなたは私の言葉に立ち返るとき、あなたの内側に再び喜びが、愛が、命が溢れてくるだろうと主は仰せられます。
見よ、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。見よ、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。このペンテコステ以降の弟子たちが全く新しく作り変えたように、私はあなた方一人一人のうちにこのペンテコステを成している当主は言われます。この後は私の言葉に固く立ち、主がなされるこの私がなすこの新しい御業を見ていきなさい、当主は言われます。私はあなたを新しく作り変えている当主は言われます。
群れ全体の中に約束の成就が始まり、神の使命の浅い教会にも語られている言葉の成就が一つ一つ始まってきている中で、私はこの教会に集わしたあなたの人生の中にも約束の成就、新しい事柄を始めていこう。使徒行伝のキーワードがすると突然のように、確かにあなたの人生にも思いもしなかった事柄が許され始まってきます。しかしその事柄を驚きや愛しむのではなく、そのことを通して感謝を添えていきなさい。私はそのことを通してあなたの人生にあなたの思いもしなかった新しい事柄を開き始めていこうと主は抑えます。私の計画はあなたの思いよりも高く、私の計画はあなたの計画よりもはるかに広いと主は抑えます。私はそのあなたの思いよりもはるかに高い私の計画の中をあなたに歩ませていこう。それは多くの人々にとって祝福となる計画、多くの人々にとって命を生み出す計画となると主は抑えます。
不思議永遠
あなた自身の中に主の御手が深く深く深く入ってきています。あなたの人生の中に神の御手が伸ばされ、その御手が深く深く入ってきています。その取り扱いはあなたの肉には嬉しいことではありません。しかしこの取り扱いを通して、あなたはさらに大きな神の計画と祝福の中に招かれていることを覚えなさい。惑わされてはいけません。否定的になってはいけません。その取り扱いを通してあなたは砕かれ、清められ、整えられていきます。感謝と賛美を持って対応しなさい。喜びの感謝の声を上げ、賛美を持って対応しなさい。あなたはその時に感謝を下げ、そして信仰の心を、信仰の立場をに立ち続ける時に、確かにその取り扱いを通してあなたは砕かれていきますが、その後大いなる神の祝福と栄光を見ると主を抑えます。この非常にそれが非常に身近に迫っているものが何人かいます。その者たちは感謝と賛美を確かにしていきなさい。まもなくその取り扱いは終わり、その取り扱いを通しての神の祝福の現れが始まると主は仰せます。
この使徒行伝が聖霊の非常に大いなる働きとともに、非常に激しいサタンとのぶつかりがこの許されているように、この方々に許されるさまざまな暗闇の力、このサタンの力にこの立ち向かうこの武器を与えようと主は言われます。私は一人一人にさらに聖霊の満たしと聖霊のバプテスマ、またこのカリスマの武器を分け与えていこうと主は言われます。この方々は感謝と賛美とともにこれらの武器をしっかりと取りなさいと主は言われます。
祈りなさい。あなた方が祈るとき、あなた方は神を知ります。あなた方が祈るとき、あなた方は神が生きて働かれる方であることをはっきりと知っていくでしょう。私はあなたが私の名によって求めることを待っている。もっと大胆に私に求めなさい。私に求めなさい。私に求めるものは私の答えを見出し、私の真実な愛を知ると主は仰せられます。私にもっと大胆に求めなさい。もっと大胆に祈りなさい。私は喜んで答えていこうと主は仰せられます。59。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。口に昇るこの祈りさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことは、あなたが喜びされたくせし君技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい。あなたは全てを知って愛される。 なたの愛があったから十字架の愛があったから罪に縛られて泣くことも喜んで生きれるあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょうあなたの愛はこんなに高く広く深い全てを超えてすべてを超えて
愛する天皇様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様を心から歓迎いたします。三位一体の誠の神がこのただ中に今日も住んでくださっていることをありがとうございます。そして私たち一人一人に触れ語り導いてくださっていることをありがとうございます。愛する天皇様、特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。予言の言葉ありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたが導いてくださった一人一人を心から感謝いたします。今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはその方の上にあなたの御手を伸ばし牧会しなさっていることをありがとうございます。すでにあなたが牧師とられる神の使命の浅い教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通してこの朝語ってくださり、私たち一人一人に慰めて励ましと必要な語りかけをお与えください。御言葉をもって私たちを養い、私の信仰を立て上げ、信仰を通して与えられる主の勝利を豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。上からの知恵と式と礼は例えを持って聖霊ご自身を豊かに語ってくださることをお願いいたします。語る者の雲も減り下ります。主を語りください。信じます。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。新歌唱したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が出ておりますけれども、御声新聞の3面にですね、先週の礼拝の事柄、チャリティーコンサートの午後のチャリティーコンサートの事柄と礼拝の事柄が出ていますので、ぜひ皆さんにお見になっててほしいというふうに思います。チャリティーコンサートの最後に歌った山田ゴスペルクルーのオハピーデーのところがね、写真出てますけれども、あと島本さんが話しているのが写真出てますけれども、ぜひですね見ていてほしいと思います。あとですね、こちら側にですね、石田主個人の第8回総会のことが出ています。これ東京で5月30日にあったんですけれども、まあ、私もあの理事長ということで行ってきましたけれども、で、その後ですね、 NPO なので1年に1回そういう総会が持たれるんですけれども、その後に理事会っていうのが持たれまして、で、フィリピンにいます、エディってですね、エディとそれから、まあ、教会の責任者ですけれども、それでエレノアってですね、個人の責任者でもあるんですけども、エレノアってのはお嬢さんですけども、お嬢さんって言っても、エディが私より上ですから、お嬢さんも、それは私なんですけども、そのお嬢さんが、個人のことを現場をしてるわけですね。そのエディとエレノアが、7月から8月にかけて来ることが正式に決定してですね、8月に2日に長崎に来ることになりました。で、1日長崎にいますので、そのフィリピンのダバオのね、教会のこととか、あるいは個人の事柄をいろいろお話が聞けると思いますので、ぜひ皆さん今から楽しみにしておいてほしいというふうに思います。で、ただですね、これがビザ取りに入ります。招待状をこっちから出しまして、商標ですね。それで向こうが許可をして、初めてビザがおりますので、スムーズに行けるように、ぜひ覚えておってほしいと思います。うんと以前ですね、パスターチュアってですね、ダバオで、 2番目の大きな教会だったんですね。当時1000人か2000人だったと思うんですけども、の教会の牧師が来られたことがあったんです。その時はですね、ビザが降りるまでかなり時間がかかりましてですね、大変だったことがあります。だからすんなり降りるようにですね、ぜひ祈っていただければと思います。それとあとはですね、立前田さん、ね、長崎教会から行かれてますけど、カンボジアに行かれてますけれども、しばらく日本に戻ってきてませんでしたけれども、今年は日本に帰ってくるということが一応決まりました。で、10月から11月にかけてイスラエル派遣の時に帰ってくるので、その前の2、3週間前に帰ってきて、日本の教会を回ってからイスラエルに行き、でそれ終わってからちょっとまあ休みをあげようということですね。こちらの方は2ヶ月ぐらいゆっくりしてくださいということなんですけど、おそらく前田さんはですね、早くカンボジアに帰りたいっていうだろうと思うんですね。まあ、そしたら1ヶ月ぐらいになると思いますけれども、一応1、2ヶ月もっていうことになってます。そして長崎にも、まだ日程はっきりしてませんけども、まあ、おそらく11月終わってからになると思いますけども、来られるんじゃないかと思いますので、必ず来られますね。実家が北大区にありますから、ぜひですね、覚えて今からお祈りください。で、その時にですね、2ヶ月間、まあ、短くて1ヶ月、長くて2ヶ月空けるので、カンボジアを。その間、向こうに代わりに行く方が必要なんですね。で、地方キリスト教会の平優子さん、天に帰られました平牧師のお嬢さんですけど、優子さんがすでにもカンボジアに何回か行かれたので、で、まあ、前田さんの方から優子ちゃんに来てほしいということで、こちらも優子さんがいいんじゃないかなと思ってたんで、ちょうどね。それで、お話をしまして、まあ、前田さんもそれがいいということで、一応確認できましたので、今度、9月から12月ぐらいまで優子さんが行くことになっております。で、一応、9月の頭、第2週にカンボジアにチームがまた出ます。ですので、そのチームに一緒に行って、我々は帰ってくるんですね、1週間でね。でも彼女はそのまま残るという形になると思いますので、ぜひ覚えておいてください。で、ゆうこさん、今、アルバイトをいくつかしながらですね、正社員なのかな、仕事をしながら、まあ、教会と家族にですね、かなりサポートしておられます。ですから、自分で一生懸命お金を貯めながら行きたいって言ってましたけれども、かなり厳しいかもしれませんのでね、教会としても応援したいと思ってますし、皆さんもし重荷を持たれたらですね、優子さんにね、助けてサポートしてあげていただければ嬉しいというふうに思います。神の働きですのでね、ぜひ覚えて祈って助けてあげていただきたいと思います。で、そういうこと柄が決まってまいりました。で、ぜひ皆さん9月にまたカンボジア行きますので、興味のある方は、今から、ね、一緒に行きましょう。で、もう一つはですね、ダンビアにも今年、どっかで行く可能性があると思います。ただ、ダンビアはアフリカですので、カンボジアよりは全然高いですけれども、まだ決定してませんけど、日程は、おそらく今年どっかで行くと思いますので、アフリカに行きたいなと思っている方は、一応心に留めて祈っててほしいというふうに思います。さあ、それでは、聖書を読んでいきたいと、見ていきたいと思いますが、ヘブル書の12章の2節を先ほど開きました。もう一度読みしますね。信仰の創始者であり、完成者あるイエスから目を離さないでいなさい。うんぬんと続きますが、今日はこの御言葉に目を留めて、学んでいきたいというふうに思っています。で、これはですね、長崎教会の前の前の街道、バス通り沿いにあった一番最初の街道ですね。救急街道って言ってますけれども、その街道の開所式をしたんですね。89年の11月3日だ。88年か。88年の11月3日だったと思いますけれども、その開所式をしたんです。その時に、当時おられました岡村牧師が来られまして、ここからお話をしてくださったんですね。だからまあ、すごく心に残っている言葉なんですけども、ちょうどこれが今日のディボーションの箇所だったんですけれども、今日はここから学んでいきたいと思います。で、先週ちょうどペンタコステで、前から言われていましたように、ふれあいセンターでですね、礼拝が持つことができました。で、これは私にとってはすごく、神様の言葉の成就、安く伝えたことの成就なので、まあ、感動的だったんですね。で、できたらエディが来た時もあそこでやりたいなと思ってますけれども、本当に嬉しく思っております。で、私は思ったんですね、ペンテコステ礼拝が始まって、ね、新しくあそこでできたから、何かこれからすごいことが起こるんだろうなってこう、さっきの歌じゃないですけど、ワクワクの毎日だったわけですね。ところがですね、何かというと、神様の働きの特徴があるんですね。どういうことかというとですね、神の働きというのはですね、まず言葉が先行するんですけれども、そして、問いが来て、大きくそれが成就してくるんですけれども、必ずと言っていいほど、まず先に何が来るかというとね、問題とか、困難とか、試練とか、人間的に言ったらマイナスと思えるような事柄が先に来る。あるいは感情的、あるいは体にですね、すごく攻撃を受けて、体が病気になったりとか、あるいは感情がちょっとこう、調子が悪くなったりということは許されたりすることがある。で、そういうことが結構とか多くの場合、先に来るんですね。で、どうしてそういうことが許されるのかというとですね、これはですね、神様がおられるように、サタンも本当にいるんですね。 で、これは目には見えない世界で本当に神様がおられる、聖霊がおられるように、サタンもいるし、悪霊もいるわけですね。もちろん、神様が圧倒的に強いですし、もうね、意図高い神ですから、全然、もう相手にならないぐらい遥かに神様が高い方で強い方なんですが、しかし確かにサタンもいるわけですね。で、サタンも確かにいて、サタンは落ちた天使ですので、人間より遥かに年齢が高いというか、ずっといるわけですね。で、人間よりは知恵があるわけであります。で、サタンの特徴は、偽るもの、騙すもの、破壊するものっていうような意味がありますね。で、まさにその通りです、サタンってのはね。ただ、サタンは嘘ついてるどって近づいてきませんから気をつけてくださいね。でも、それが本質ですね。ただですね、だから嘘つくものなんですが、一つだけ馬鹿正直なところがあるんですね。何かというと、神の働きを妨げることがサタンの仕事なので、神の働きにとって、あるいは神の祝福にとって、ね、祝福することが神の御心だから、その神の御心を妨害するのがサタンの仕事なので、本当に祝福のポイントとなること、神の働きのポイントとなること、神様が本当に豊かに祝福を与えたい、神の栄光を表したいと思う、そのまさにポイントのところに、サタンの子が来てくるんです。そういう意味では、嘘つきなんですけども、馬鹿正直なんですね。まあ、サタンの限界ですね、これはね。そうなんですね。だから、本当にこう多くの祝福とか神の栄光を得られるところに、実はサタンの妨害とか攻撃本当に来るんですね。そしたら、でもそれの方は、それはまさに神の栄光の現れのポイントになるわけなんですね。で、皆さんね、人生の中でですね、あるいはクリスチャンになってからですよ。なってから。クリスチャンになって本当に深い平安と喜びをいただいた。ね。そして神様から言葉もいただいたと。で、それ信じて歩んできたら、逆にその逆のことが起こったり、マイナスが起こったりすることって起こることがあると思うんですよね。で、結構そこでね、多くの人はがっかりしちゃうんですね。でもこれは騙されてはいけません。それはまさに逆に、なんとかね、サタンが来たということはまさにポイントだってことであります。ね。だから、まあ、ある人なんかはですね、自分はサタンにやられっぱなしな気がするって人はですね、よほど神の御心と計画が大きいんですよね。ね。ね。で、先週一週間を変えてみるときに、ね、たくさん神の祝福と技は進んだんですね。ね、いろんなこと起こりました。でも同時に、いろんなこう、ぶつかりとかもね、あったような気がするんですね。で、皆さんの生活の中でも、そういういろんな祝福とともに、非常に困難や問題とか、自分だけじゃなくて自分の大切なものを持っている方や、愛する方の中に、そういう方が許された方がいらっしゃる方はね、それと否定的に取ったりマイナス取らないでほしいんですね。それは神の祝福の始まりでありますし、神の栄光の現れの、いつも言いますけど、伝送曲です。本当にそうですね。ただ問題はね、そこでどう対応するかなのであります。本当にそこで神の言葉に立った信仰の態度を取るのか、その目に見える現実とか起こってきた現実に振り回されて、神の言葉を忘れてしまって、がっかりしたり、不信仰になって対応してしまうのかによって、その後に起こってくる事柄が大きく変わるんですね。だからですね、なんでね、そこで本当に神様の言葉に立って、信仰をたどってほしいと思うんですね。で、それが、そのことに関して今日のところを見ていきたいんですね。信仰の創始者である感謝するイエスから目を離さないでいなさい。で、この御言葉の後にですね、3節4節を見ると、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんって書いてあります。罪のことが書いてあるんですね。だから、イエス様は、罪たちの犯行を忍ばれた。で、この方のことを考えてたら、元気を失って疲れ果ててしまわないよってことが出てますね。だから、罪の結果、そういう元気を、失い疲れ果ててしまうことが私たちはあるわけですね。でも、イエス様を思うと大丈夫だよって言ったわけですね。で、その次には今度は5節、6節、7節のところで、括弧の中がありますね。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて割り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を今年で扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子はいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめ受けていないとすれば聖児であって、本当の子ではないのです。うんぬんと続きます。肉の血はでさえ訓練する。まして霊の血は訓練するではないかと、清さの扱わさめと続くわけですね。で、何とか懲らしめのことが書いてあるんですね。で、愛する者を懲らしめる。で、訓練するって書いてある。だから、一つは、罪の結果、割れ果てたり、疲れ果てることがあり、もう一つは、神の懲らしめと訓練のために、受けることがあるって書いてある。で、一つは自分の罪の結果ですから、悔い改めて言われます。もう一つは罪の結果じゃなくて、訓練が来るってことが書いてあるんですね。で、そういうことが許されますよって書いてある。で、そのことが書いてある前に、イエスから目を離さないでいなさいなんですよ。 だから私の人生に、その自分の罪の結果来てるときに、いろいろね、疲れたり、弱りやってるときに、もちろん悔い改めないといけないんですけども、そのときに、イエス様から目を離してはいけません。また、あるいは、懲らしめや訓練が来たときに、ね、やっぱり訓練ってのは嬉しいものではありませんが、そのときにイエス様から目を離してはいけませんよっていうことを書いてあるわけですね、これね。で、このね、イエスから目を離してはいけませんっていう言葉はですね、英語ではですね、フィックスオンなんですね。フィックスオン。フィックスオンというのはね、くくりつけろ、縛りつけろって意味があるんです。くくりつける、縛りつけるってね。で、中学1年で習うと思いますけども、オンっていうのはね、接触してることなんですね。オンっていうのはね。で、オーバーって言ったら超えていくことなんですね。で、アバウトは離れて上にあることなんですね。たまには勉強します。で、何かってことは何かって言ったら、フィックスオンジーザスって書いてあるから、イエスに、あなたの目をイエスにくくりつけろって書いてあって、オンなんですよ。オンっていうことは、接触してくっつけろってことですよね。ただ、まあ、目がかけてたらダメですね。くっつかないから。で、つまり、ぴったりくっつけろってことを意味してるわけですね。そういう言葉が使われてる。つまり、イエス様にぴったりあなたの目をくっつけなさいって言ってるんですね。間に物を入れるなって言ってるんです、これね。で、間に物を入れ始めますと、人でもいいですけど、そうすると、まあね、混乱や、その見えることに振り回され始めるんですね。人であったり、物であったり、あるいは何かこう自分のより頼んでるもの。そういう、ね、何かこう、イエス様以外のものを、あなたとその目の間に、私の間に入れてしまうと、混乱したり、それに振り回されてしまいますよっていうことを言ったわけですね、これね。で、つまり、目をくっつけなさいって書いてあるんですよ。間に何も入れるなよって書いてあるんですね。で、イエス様にしっかりと目をくっつけてれば、大丈夫だってことなんですね。で、こうやるとね、分かってない気がするけど、よく分からないんです。具体的にはじゃあどうすればいいのかっていうことなんですよね。本当に死に目をくっつけて、間に何も入れないで、本当に死に目を向けるってことは、じゃあ具体的にはどうすれば、私は死に本当にね、フィックスオン、ピタッとくっつけていけるんでしょうか。これですね。今日は3つに絞って話をします。で、一番簡単なのはですね、まあ3つ話しますけど、1つ目はですね、先ほど礼拝をして賛美をしました。で、もう何度も話しましたけども、書いてあるかな。あ、ここの表にないね。他のところにある、あっちにもこっちにもあるんですけども、あっちにもありますけどね、イスラエルの賛美を住まいとしておられますってね、けれどもあなたは聖なる聖なる賛美を住まいとしておられます。1年前のね、私の教会の御言葉ですけれども、つまり、賛美するときに、イエス様が住まわれるって書いてある。聖霊が住まわれるって書いてあるね。で、賛美するとね、私はね、死とぴったりね、臨在の中に入るんです。でも、賛美したら入るんですけど、賛美してても賛美してないことがあるんですね。例えばさっきは、どの歌にしましたかね。私は奇跡を信じ、私は信じるってこう賛美するわけでしょ。私は信じる、お腹減ってきたなと思うわけですね。あなたの奇跡をってね、お昼何食べようかなとかね。誰にでもできるとか言うよね。あ、誰か来たなとかね。信じるなら、先週あんなことがあったな、思い出す腹が立つやめとこうとかね。ここつまり何やったら、歌ってはいるし、いるんですよ。で、手も動かしてはいるんだけど、心は主に向いてない。心はいろんなことを思い出していたり、いろんなことを考えていたり、全然主に向いてないってことなんです。これは賛美とは言いません。これは歌と言います。で、歌の時には、神の霊と交わることは、ないとは言いません。他の人が本当に礼拝してるとね、その恵みで流れてくることがありますから、でも、自分自身でこう踏まることはないですね、基本的にね。で、賛美のうちにつまり、賛美とはないかったら礼拝なんですよ。本当に賛美をしながら、主と交わるってことなんですね。で、本当にこの目に見えなくても生きておられる神様と賛美して交わってると、そこに主がですね、住まわれて、そこに主が来てくださるのです。で、で、面白いことはですね、それを例えばね、私たちがみんなが本当にするとしますね。みんなっていうか、まあ、何かしてるとしますね。そうすると、例えば初めて来た方が、ね、教会でも初めて来た方が、本当に教会の私たち一人一人が、真実に神様を礼拝してるとしますと、そこに聖霊が住まわれて書いてあるので、主が望まれるんですね。そうすると初めて来た方がですね、神様に触れられたり体験したりしてしまうんですよ、これ。これ起こるんです、本当に。賛美してるときはですよ。本当に。本当に真実さ。だから、少々音程が狂っていても、もちろんちゃんと歌えばいいんですよ。ちゃんと歌えばいいんですよ。音程が狂っていたとしても、歌詞を間違えたとしても、極端に言ってます。ですが、もちろんきちんと綺麗に歌えることは素晴らしいことです。でも、極端に言えば、歌詞を間違えたとしても、音程が狂ったとしても、本当に賛美してるときには、主の霊が望んで、主が働かれる。本当に主と、さっき言ったフィックソンですね。本当に主に触れられることが起こるんですね。 で今でもね、何度もそういうことをね、見てまいりました。例えばですね、今ね、タラミの副牧師をしておられる桑岡副牧師はですね、初めて教会来た時ですね、あの、旧街道のちょうど真ん中に座ってですね、あそこはもともと農協の銀行だったところですからね。しかも、私たちはそういう、こう、綺麗にすることにあんまりお金かける方じゃない。選挙とかそういうことにお金かけるから、そういうことにあんまりお金かけないから、だから、なんかこうね、昔の銀行の方だったわけですね。だから、長崎の人は教会って言うとね、カトリック教会のことをイメージするから、すごく綺麗なステンドグラスかなんかをイメージしてきたそうです。そしたら前の街道はですね、まあ、今の街道もまあ似てるってところがありますけども、なんかすごかったでしょ。だからですね、思ったんですね。うわぁ、こんなとこ来たけど大丈夫かしらと思って、思わず入り口を探したって言ってましたよね。心配したわけですよね。で、本当にね、どうしようと思ったんですって。しかも、もうパパパって来て真ん中のど真ん中に座っちゃって、前の方に。帰るに帰れないと思って、と思ったんです。ところがね、賛美が始まった時にね、歌詞は歌えないわけです。聞いたことがないから。賛美が始まった時に、突然のどまれたんですよね。で、涙が出て止まらなくなってしまったんですよね。だって聞いたのは初めての歌詞ですよ。ね。涙で止まらなくなってしまって、まあ、長崎弁では神が女なるって言うんですね。歯を入れちゃいけないって、女があるって言っちゃダメだって、女なるってね。神が女なるって思ったってね。ね、言ってましたよ。今でもその時のことを思い出した歌詞すると彼女は泣きますもんね。それぐらい明確な神体験をしたわけですよね。賛美の時なんですよ。ありますか？で本当にね、こうみんながこう真剣に礼拝してもちょっと真ん中座ったから、周りでみんなが礼拝したからですよけども、主に触れられちゃったわけですよね。神に触れられたわけですよね。これ賛美の時なんですよね。ですね。1年前の愛と平和のコンサートの時に私たちは行ってですね、賛美をしました。ね、今いらっしゃるある一人の兄弟が、こう近づいてきてくれましたよね。私は何かこう、何だろうと思ったんです、一瞬ね。まさかね、感動して近づいてきてると思わないですからね。ね。で、なんかこうね、なんか抗議されるのかなと思ったんですね。そしたらですね、終わった後にですね、こうわだわだこう、横まで来てですね、よかったとか言って感動してくださいましたよね。あれは歌がうまいってことじゃないんですよ。神の霊が働いてたんですよ。人じゃないですね。主の霊が働くと、神様に出会われるわけですよ。これ賛美なんです。でなんで、それは一人でも構いません。だけど、教会の方が、本当にみんなで共に賛美した方がよりこう強い臨在が来ます。でも一人でも、本当に人をね、賛美するんですね。だ皆さん、問題があったらきついときにね、本当に心から賛美をしてみてください。主に向かってね。その時に、まず一つね、本当に人を一つになれるっていうかね、そこに主が来られる。フィックスオンするんですね。で、二つ目。だからね、聖書のことなんですね。だからイエス・キリストってのは、聖書では神の言葉って書いてあります。で、予言でもありましたけど、神の言葉には力があるんです。で、神の言葉は偽らないんです。神の言葉は真実なんです。で、人の言葉っていうのはですね、もうね、皆さんわかると思いますけど、人の言葉っていうのはどんなに誠実な人が、どんなに誠実に話したとしても、約束は守れないことが悲しいけど、結構しばしばあるんです。これ悪気のある人は嘘をつくって意味じゃなくて、本当に誠実な人が、本当に約束を守ろうと思って約束していても、守れないことってあるでしょ ?50 を過ぎてる人ならみんな、アメンって言ってくれると思います。過ぎてもアメンって言えない人はよほど、自分を見てないか。そうじゃなかったら、よほど、なんかこう、特別な恵みが救われてるんでしょうね。まあ、無理でしょうね。人間が人間である以上、約束を完全に守るってことは不可能だと思います。どんなに誠実でも。人の言葉ってのはね、残念ながらその通りはならないんです。これは。全部ならないと言ってませんよ。ご感謝ください。でも、すべてがなるということはありえないんですね。でも神の言葉は偽らないんです。神の言葉は必ず成就するんです。で、イエス・キリストという方は、神の言葉であるって書いてあるんです。はっきり聖書の中に。ということは、その真実である神の言葉に触れると、私たちはキリストに触れることができる。逆に言えばですね、言葉に触れてないときは私たちは、キリストに触れなくなるんですね。で、面白いですけどね、皆さんね、聖書に触れなかったらですね、サタンのもう一つの特徴を教えます。サタンはね、説得のプロなんです。説得させるプロなんです、これは本当に。約束が与えられたとしますね。例えば、リバイバルでもいいですね。日本にリバイバルが来る、長崎でリバイバルが起こると。でね、言葉が個人的にも与えられて信じたとします。もしそうなっても、それはまたそれは必ず来るって教会が与えられてますけどね、信じてるとしますよね。で、ほら、聖書に触れてないとですね、サタンがやってきて言うんですよね。リバイバル？長崎教会始まって22年経つんでしょ？100人いないよ。 ね、まあ、九州中に散ったからですけどね、九州足したら全然いますけど、ね、でもリバイバルって、日本の教会の人口は10年前から比べて減ったんだよ、知ってるって、洗礼人口は10年前からプロテスタントに関しては悲しいけど減ってるんですね。あのプロテスタント全体で考えたらね、悲しいけどね、そういうことだったですね。こう言ってくるわけですね。それからさらにですね、自分見てごらんよ、自分を。ね、そんなレベルの進行で何がリバイバルって、韓国の人見てごらん、あんなに暑いじゃないの。中国の人見てごらん、あんなにね、命がけじゃないの。アメリカ見てごらん、あんなに賛美してるじゃないの。ね、台湾見てごらん、あんなに明るいじゃないの。これ、いかでも言ってくるんですね。で、これね、神の言葉に触れてるときはね、全部それをね、その通りですね。だけど、死の言葉があるから大丈夫ってね、立てちゃうんです。でも、神の言葉があるから大丈夫って。でも、神の言葉に触れてないとね、こう言われてくるとね、確かにね、特に自分を見たらもうダメだなって、ね、これ、サタンに説得されていくんです。個人的な示しでもそうなんです。約束に立てなくなるんです。で、約束に立てなくなったからって、それは信仰弱いというよりは、死に触れてなければ、普通のことです、人間として。私は肉を持ってる人間なので、神の言葉に触れてなければ、気がつかないうちに、信仰に立った施策ではなくなるんです。目に見える世界、現実の世界の施策が、私たちの思いや施策を支配し始める。それに動かされるようになる。でも、神の言葉に触れてれば、聖書の施策、神の言葉に立った信仰の施策、信仰の立場に立って物事を見れるし、こう、歩めるようになるんですよ。だからサタンはね、本当に私たちがね、神の言葉を奪うんですよ、皆さん。で、神の言葉を奪われてごらんなさい。もう心をかき乱れますから。で、先週ね、男子牧歌学でね、面白かったの。ちょっと先々週できない人がいたから、先週ね、二人同時に説教したらね、どっちもですね、言っておりました。神の言葉を奪われて、ね、心をかき乱れた証。その後、立ち返って、改めて神立ち返った時の祝福っていうね、そんな感じでしたね。別にこうね、こう、言い合わせたわけじゃないのに、同じようなね、全然タイプは違うんだけど、同じような内容のこと言ってましたよね。神の言葉を奪われるとね、私の心はかき乱れるし、翻弄されるんです。目に見える現象に、人々の言葉に、人の計算に翻弄されるんです。でも、神の言葉に触れてると、私たちは、主の言葉に立った、信仰に立った意味ができるんですよね。これだと覚えてほしいんですね。ですね、ある教会の一人の神学生がね、面白いこと言ってましたよね。いつも蒼天祈祷に教会に来るんですって。ね。で、教会に来て、教会で蒼天をして、そしてお祈りをした後に聖書を読む、ディボーションの箇所ね。で、その後ね、朝のうちに聖書を読んでしまわないと読めなくなるので、新学生は1日10章読むっていうのがあるのでね。で、朝のうちに読んじゃうんですって。そうすると、ちゃんと10章読めるからね。正確には、9章読むんですって。で、夜のディボーションで10章になるそうです。ね。まあ、そこまで話してくれました。ところがしばらくですね、朝の蒼天にね、ちょっと来れないことがあったんですって。そしたら祈れないだけじゃなくて、聖書がね、朝のうちに読めないわけでしょ。見事を奪われるわけですね。そしたら言ってましたよね。最近ね、証がなかったって。人の証と、昔の証はあるんだけど、自分の最近の証が全然なかったって言ってたんですね。そういうことはね、先週はですね、それでですね、教会に来てですね、そして蒼天をして、聖書を見始めた。ね。そしたらですね、生きた証が金曜日にやってまいりました。ね。ね、バイト先でですね、本人から言ったらいいんですけど、まあ、今日は、すいません、私は帰らせていただきます。バイト先でですね、店長がいる、ね。で、店長さんがですね、先週は東京に行ったり、いろんなことがあって、ほとんどいなかった、金曜日も出勤予定ではなかったのに、店長さんが金曜日に用事があって、ポッと来たんですって。で、その時、山田とゴスペルクラブの CD が出ましたね。で、前からその話をしてたので、店長さんが出たらね、買うよって言ってくれたそうですけども、まあ、来る予定じゃなかったんで持って行ってなかった。そしたら、CD 出たのかって言われたから、はい、出ましたって言ったんですって。ね。そしたらね、ね、今度持ってきますって言ったらね、あ、わかった、ありがとうって言っただけで終わらないで、そのお店ね、まあ、はっきり言えばガストですけども、ね、レジの横に、よくあるじゃないですか、ガムとかいろいろ置いてある。レジの横の一番目立つところにね、何枚か並べて置いておけって。そしてそのレジのすぐ下のところにポスターを貼りなさいと。そして、入り口の玄関のところにもポスターを貼って、売ればいいと。そして、その従業員全員にね、お前っていうのはそのね、彼の方からちゃんと言って、ね、ちょっとめんどくさいかもしれないけど、お金の管理をしてもらえ。 で、そのガストの金庫の中に、その CD のためのコーナーがちゃんと作って、ここにこれお金を入れてもらえって、こう、管理が、ね、そしてそういうこと言われたんですって。で、それでとどまらずにですね、何かって言ったらですね、もしね、めんどくさいかもしれないけど、お前がちゃんとお金の管理ができるなら、駅前店と、それから、いつもコンサートやってる、あそこ、水辺の森の方、ね、あそこあるでしょ、バーミヤン変わったんですね、ガストにね。あそこにもね、私の方から言っておいてやるって、向こうから言ってくれたんですって。言ってましたよ。久しぶりに来たかしですとか言ってですね。嬉しそうに説教するんですね。なんかものすごい嬉しそうに。ね。やっぱり生きたかしですよね。言葉に触れてるとね。言葉に触れてるとね。神の技が来るんですよね。で、彼が努力したんじゃないですよ。店長が今日、来たらちゃんとやってとかね。店長さんに神様になってくださいとかね。必死に頑張ったんじゃないですよ。神の言葉に触れてるとね、神の言葉に触れてると、主が働かない。ただ彼は一つしたことがある。毎週毎週ね、告白の時間っていうのは第三礼拝の後に。その時にね、ガストから人々が救われてきて、ガストの軍団の推移ができますって、毎週ですね、懲りずに言ってるの。でもこれね、本気で言ってるんですね。告白ね、告白が信仰のポイントですからね。言葉を何を語るかってものすごく大きいから。そしたらね、神が働かれたんですね。で、面白いですね。言葉に触れるとね、私たちは信仰に立てるんです。頑張らなくても。言葉に力があるから。ね。私は信仰だ、信仰に立たなきゃいけない。神様、信じさせてください、信じさせてください。信じる、信じる、信じる、信じるって言いながら、信じるっても頑張ってても、プチンで切れるでしょ。ね。でも、言葉に触れてると、神の言葉そのものに力があるから、私のうちに信仰が、こう、育まれていくんです。あれでしょうかね、言葉そのものに力があるからです。で、フィクソンって書いてある、本当に主にこうね、触れるためにはね、言葉に触れてるかどうかがすごく大きいんです、皆さん。で、ぜひね、そのね、主の言葉に触れてほしいと思いますよね。そして三つ目。三つ目はね、今の彼がね、どうしたら言葉に触れるのかって言ったら、教会に来たら、争点ができるようになって言葉に触れたわけですね。で、賛美をし、御言葉に触れる一番簡単な方法は、教会に来ればいいんです。で、皆さんも今日来てるからね、別に皆さんに言う必要はないんですけども、教会に来るとどうなるかというと、教会に来れば賛美をするじゃないですか。でもちろん、自分が本当に来るから賛美できる日があれば、悲しいけれど、こうね、ちょっと問題が起きすぎて、こう、一生懸命賛美をしようとするけど、なんかこう思い出が来てしまったり、あるかもしれません。だけど、隣の人が、前の人が、横の人が、本当に主を礼拝してるとね、そこからね、聖霊の力が流れてくるんですよ、皆さん。経験したことありませんか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まあ、しょ、ね、ここ本当に来るんです。それが教会なんですよ。で、逆にあなたが本当に礼拝してたら、他の方に、あなたが言って神様がその賛美を通して触れてくださるんですよ。これが教会の素晴らしさなんですよね。そして、教会ではこうね、こう聖書の言葉が語られるわけですよ。ね。いやでもね、終わるまで聞かなきゃいけない。ね、まあ、寝てる人もいますけれども、寝てたとしても、昔は睡眠学習機って流行ったんですね。知ってますかね？私の時代は。最近は睡眠学習機って流行らなくなりました。あれ、効果ないのかな？なんか昔はなんかいっぱい流行ってたんで、本当に。私、一回買ったことがある。あったんですね。ね、寝てても御言葉に語られてるわけだから、聞くわけでしょ？夢枕に。ね、家で寝てたら御言葉聞かないですよ。世の音楽か。世のテレビか、あるいは車の音か、あるいはこうなんか怒鳴ってる声か、ね、いや、まあいいよ、うんとよくて、人の慰めの言葉が、でしょ？でも、教会に来れば、神の言葉が語られる。どなたが説教者であろうと、関係なく、神の言葉が語られるのであります。でね、その時それが響いても響かなくても、神の言葉は、私たちをキリストにつなぎ合わせていくんです。これは教会なんですよ。ではね、どうぞそのことを覚えてほしいんですね。で、身体にはね、キリストが満ちているって聖書に書いてある、エペソ書に。教会にはキリストが満ちているって書いてある。いるって書いてある。満ちているって書いてある。だから満ちてるんですね。どこがって思うかもしれませんけど、満ちてるわけですね、これね。キリストが。本当に満ちてますよね。教会にいるとね、その時気づかなくても、後でね、癒されたりすることよく起こる。 で、あの主の時間の教会の特徴はですね、結構ね、癒しが頻繁に起こるんですね。まだものすごいのはね、なんかこう見た目で一目で分かる車椅子が立ち上がったりってまだ来てませんけど、精神的に病んでる方の癒しは結構頻繁に起こっています。今の日本の教会ではちょっと稀なぐらい起こっています。でも特徴一つあるんです。教会に来続けてる人はね、はっきり癒されてるんです。これ、教会に来続けてる人はね、はっきり癒されて面白いですよね。でサタンはね、だからあのこういう言い方をすると教会に来てない人を責めてるって思うけど、そういうことじゃないんですよ。サタンは何をしたかったらね、教会から引き離すんです。だからね、教会に来れない人はね、責めるんじゃなくてね、はっきりサタンの声が来てるってことなんです。じゃあ一番最初の話に戻りましょう。ポイントのところにサタンの声が来るわけでしょ。ということはその人はポイントだってことなんですよ。だからそういう人たちはね、私たちはね、祈りと霊的な祈りを持って、もう一つは実際的な助けを持ってね、教会に招く必要があるんですね。すると主に触れれるんです。これね、だからね、主に触れるとね、神の技が始まっていくのであります。どうぞ皆さんそのことを覚えてください。で、教会が一つのポイントであり、御言葉が一つのポイントであり、本当にこれからの賛美をするときに私たちは主とね、フィックスオンすることができる。このことをね、どうぞ知っててほしいというふうに思います。そしてね、そして最後に、これで終わります。信仰の創始者で感謝者であるイエスから目を離せないと書いてあります。信仰の創始者って、今信仰ということは今年言われています。で、信仰の創始者のこの創始者ってのは英語ではね、オーサーなんです。オーサーってのは著者とか作者って意味です。で、私たち一人一人の信仰の著者、私たち一人、例えば私たち、伊田幸原誠っていう、私の信仰の生活、人生における信仰の歩みの物語を書いてくださるのは私じゃないんです。信仰の創始者、オーサーはイエス・キリストって書いてある。だから、一人一人の人生における信仰の歩み、信仰の道を書いてくださるのは、キリストご自身なのです。自分で書いたら愚かですよ。自分で書いたらですね。ね、例えば、境内で自分で書けば、せいぜい2万7千円。か2万5千円。神が書いたら100万2400円。プラス18ヶ月の保証金がつくわけですね。わからない人は、あと2週間前の説教を聞いてください。何かっていうと、人が書く信仰のプログラムってのはね、範囲がある。でも、神様があなたのために用意している、あなたの人生に対する信仰を通して受ける祝福や、信仰を通しての歩みがある。その物語は、神が書かれる。私が書くんじゃない。神様があなたのために書く、用意している物語。これはダイナミックです。そしてドラマチックです。これは、自分も感動でき、人々も感動できますね。ね。で、しかも、ここは完成者って書いてある。完成者って。完成者これ英語でパーフェクターですね。その物語を完成して書き上げてくださるのはイエス様だって書いてある。だから、私たちの信仰のシナリオを書いて、ちゃんと最後まで書き上げてくださる方は、イエス・キリストご自身なんですよって。だからそのイエス様にしっかり目を留めていなさいよって書いてあるんですね。で、目を留めていれば、しっかり目をくりつけていれば、神様が完成してくださいますよって言うんですよね。で、日本人は努力が大好きです。ま、できなくても好きです、ね。で、努力っていうことは悪いことじゃないと思います。いいことでしょう。だけど、信仰と努力でね、ちょっとね、失敗することなんですね。信仰ってのはね、努力が中心じゃないんです。信じることが中心なのです。もちろんね、教会に来ることに対する努力とかね、聖書のことの努力って意味では努力はって使ってもいいかもしれませんけど、中心は信じることなんです。これは信じることなんです。すごく重要なんですね。で、これがね、日本のね、クリスチャンなかなか入らないんですよ。信じることが中心なんです。これは、ね、で、イエス様が物語を書き、イエス様が完成してくださる。それを信じて私たちがイエス様にしっかりつながっているならば、神がことをなされるのであります。ああ、しょうがない。皆さんね、人の心ってね、人間は変えれないですね。でも神には変えれるんです。例えばさっきね、まあさっき話した話は、ガストの店長さんね。まあ店長さん変わったんですけどもね、で、この店長さんいい店長さんです。とってもいい店長さんですけれども、普通ね、従業員のなんかどこの馬の骨かもわからない人の、ね、だって従業員って言ったらアルバイトでしょ？ね、その CD を置いてですね、他の店舗にまで紹介してあげよう。で、ちゃんとその金庫の中にそのコーナーを作って置いてくれるってことは普通ないですよね。だって本人がびっくりしましたもんね。買ってもらおうとは思ってたと。で、従業員全員に買ってもらえたら自分としてはもう細胞孔の進行で全員に買ってもらえたら自分としては勝利と思ってたそうです。向こうから言ってきたって。置きなさい。で、他の店舗にまで私が言ってあげるから管理できるのは置いていいよって。こういう発想はね、彼の中から出てこなかったんです。 でも神様からしたらまだまだ小さいでしょう、きっと。本当にそう思います。ね、だって、26世紀のことが語られたときね、誰がハリウッドから漫画で映画化するなんて発想したでしょう。主の時代に誰もいません。でも神様予言を通して語られたの。で、今実際、具体的にそれに向かって始まってますよね。今はもう信仰っていうか、具体的にちょっと動き始めてますよね。これね、神の書くシナリオは人の書くシナリオと違うのです。で、私何をしたかって、信じてたんですよ。神が働かれるって。神が書いてくださるって。私の思いをはるかに超える神のシナリオを、きっと何かしてくださるって。で、具体的に語られたら具体的に信じるんです。わからなくても、きっと最善をなさるって信じる。困難問題の時には、神がおられるから、この困難問題を通して逆に神の栄光が現れるって信じるんです。どんなあれ方かわからないけど、誰もがわかる栄光を現してくださるって信じるんです。全部益になるって書いてあるから。主により頼むものは恥を見ることがないって書いてあるから。絶対私は恥を見ない。必ず神が栄光と勝利を取られるって信じるんです。聖書にそう書いてあるから。でもそれね、頑張っても信じれないんですよ、私たちの肉は。肉には信じれないんですよ。だから戻ります。御言葉に触れ続けるんですよ。教会に留まるんですよ。賛美で死に触れる。そうするとね、そこに立てるということね。どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰の創始者で感謝あるイエスから目を離さないでいなさいと御言葉がありますけれども、私たちは、ともすればあなたから目が離れやすいですけれども、しっかりと死に目を止めて、神のなされる素晴らしい技を見ていくことができるように、見続けていくことができるように助け導いてください。どうぞ霊と誠をもって主を賛美し、また、御言葉を通して神様をより深く知り、そして身から教会を通して神の祝福と恵みに預かっていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださいますことをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思いますけれども、その前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めの祈りをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に、素直に、大胆に、あなたの願いと求めを主の前にさせてください。この願いと求めに主は答えてくださいます。体が痛んでいる方はそこに置いておいてください。自分はいいんだけど、友人や家族で問題があるという方はその方のことを思い浮かべながらお祈りしましょう。愛する天のお父様、今キリストイエスの名によって血の神の恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたの前に差し出してこの願いと求め、そこにあなたの手を置き、また体に手を置いているその場所に手を置き、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。今、聖霊様を力強いと思って働いてください。御業をお願いください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ！イエスやって命ずる、関節の痛み、消えてなくなれ！躁うつ病、相互失調症、イエスやって命ずる、癒されよ！不眠症、たとえ性障害、イエスやって命ずる、治れ！イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、ブラブラ、恐れの霊、恐れの霊、それから左肩の痛み、イエス、右肩の痛み、イエス様になって命ずる。癒されよ！恐れの霊をその人の下、感情の力、出ていけ！イエス様ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。私様、境内を祝福してくださり、また新しいお仕事に関してあなたの手を置いてください。なんか新しい扉が開かれようとしている人がいます。でもちょっと勇気がないっていうか、こうまた失敗したらどうしようっていう恐れがあなたの内側にすごくあります。主は言われます。恐れないで踏み出しなさい。私はあなたと共にいる。あなたが恐れないで踏み出してくるとき、私は新しい扉を開こう。もう一人の方は、失敗するとは思っていません。ただ、今のことがすごくいいので、新しいところに行くのにあたって、新しい方に行こうか、今のままにいようか、こう、ちょっと迷っている方がいますが、今のまま行くと、確かにあなたのある計算があります。その計算があるところまではうまく回りますが、必ずあるところで、その計算が狂い始めることが来るでしょう。私はあなたを導いています。新しいところに行くのにはちょっと冒険を伴いますが、私は言葉をあなたに与えます。その言葉を握って踏み出していきなさい。あなたは神を第一にするならば、はっきりとその新しい扉に踏み出していきなさいとおっしゃいます。 主を大地にする者を私は支え守っていこう。主を大地をする者に私は豊かな祝福を与えていこう。恐れないで踏み出していきなさいと主を教えます。耳鳴りを取ってくださり、歯の痛みを癒してください。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、豊かな御手を持って導いてください。いつもありがとうございます。最近不眠になった方に夜熟睡できるようにしてください。夜熟睡できるようにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。じゃあお知らせお願いします。